ここからしばらくの間ですね、使徒の働きの書というものを勉強していきたいと思っております。ルカが書いたものなんですけれども、使徒の働きの書というものをですね、勉強していきたいと思っているわけです。聖書学者の多くは、この使徒の働きの書というものは西暦の63年から65年に書かれたものだろうという推測をしております。そうすると面白い数字が出てくる。どういうのかというと、西暦30年にイエス・キリストが十字架にかかって、でその十字架の死からよみがえって、そして40日間弟子たちの間に現れて生きているという証明をするというところから使徒の働きの書が始まっているものですから、考え直しをします。言い直しをすると、イエス・キリストが天で神の右側に座ってから30年33年ほどの間の出来事を記録したものが、この使徒の働きの書だということになるわけです。使徒の働きの書を書いたルカは、ルカの福音書も書いた人です。元は医者でした。まずここから証明していきましょう。コロサイ書の4章の14節を見ていただけると、コロサイ人への手紙、これはポールが書いたんですけれども、コロサイ人への手紙の4章の14節では、愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っていますと書いてある。だからルカというこのルカの福音書を書いた人、使徒の働きの書を書いた人は医者でした。ここでいきなり横道に入ります。医者だったんだけれども、もしかするとルカはユダヤ人でないかもしれないんです。ポールはユダヤ人でしょ。ルカが一緒について歩いた人たちもユダヤ人なんです。だけどルカ自身はユダヤ人ではないんじゃないかという可能性がある。2つの根拠を出してみたいと思います。まず最初の1つ目の根拠としてはですね、なぜ私がルカはユダヤ人でないのかというかというと、このコロサイ書の4章の11節から読んでいくと、こういうことが書かれているんです。ユトスと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた人では、この人たちだけが神の国のために働く私の同労者です。また彼らは私を激励するものとなってくれました。そうするとですよ、この11節ではこういうふうに言ってる。まあ10節からいくと、私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。ユトスと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた人では、この人たちだけが神の国のために働く私の同労者ですという、このリストの中にはルカの名前が書いてないんですよ。で、12節から何と書いてるか、あなた方の、つまりコロサイ人のクリスチャンたちの仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っていますというところから始まって、14節でルカの名前が書かれているんです。ということはですよ、ルカは割礼を受けた人ではないということを示していることになります。でもしもユダヤ人だったらば、生まれて8日目に割礼を受けているはずですから、だからルカはユダヤ人ではないんだろう、あの当時異邦人と呼ばれていた人だろうという結論が出てくるということになります。もう一つあります。もう一つはですね、使徒の働きの書の1章の19節でもって、使徒の働きの書の1章の19節でもって、実はルカはここでもってペテロの演説を引用してるんですけども、16節からのペテロの演説を引用してるんですけども、その中でもってですよ、ルカはこういうこと言ってるんです。だけどもルカ自身はこのペテロの演説を聞いていくことないわけなんですよ。120の中にも入っていないはずなんです。だから誰かに教えられたものをこれ引用してるんですけれども、その中でもって19節でもって、このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で開ける玉、すなわち地の辞書と呼ばれるようになったと。でひょっと見たときは、聞いたときは何でもないんだけども、よく聞いていただきましょう。 もしもルカがユダヤ人であるのならば、エルサレムの住民が住んでいるところでは、私たちの言葉で開けるダマというふうに書かなきゃいけないわけでしょ。もしもユダヤ人なら、同じエルサレムに住んでるんだったら。ところが私、その辞書は彼らの言葉で開けるダマと呼ばれるようになったと書いてあるんです。もしもルカがユダヤ人だったらば、彼らの国語で開けるダマと呼ばれるとは書かないはずなんですよ。こういうふうにして考えてみると、どうもルカはユダヤ人でなかったんだろうという推測ができます。そうすると違法人だった、それがポールによってイエス・キリストを救い主と受けるようになった、でそれから今度はポールの伝道活動についていくようになったんだというふうに考えることができることなわけです。しかもルカはですね、もちろんイエス・キリストが直接の教えを受けておりません。教えを受けていないということをですね、実はこの使徒の働きの書じゃなくてルカの福音書ではっきりとそうだと書いてる。見ていただきましょう。ルカの福音書の一章の一節から読んでみましょう。ルカの福音書一章の一節から読むと、こういうふうにルカ自身が書きました。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私も全てのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が確実な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。言い直ししますよ。もう一度一節二節続けたものに言います。私たちの間ですでに確信されている出来事については、つまりイエス・キリストがどういうことをしたのかということについては、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が、つまりイエス様のそばにいた人たちが私たちに伝えたその通りを、だからルカ自身はそれいなかったわけでしょ。いたらば私自身が目撃したものと書けるわけです。でも私たちに伝えた通り多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みているもんだから、みんなあなたも分かると思うけれども、私もだからそんなようにして調べたんだけれども、これを順序を立てて説明してあげますよと言ってるわけだから、だからイエス様から直接の教えを受けていない人だということだ。さあ、使徒の働きの書をこう勉強していこうと思うんですけども、この時ですね、注意していただかなきゃいけない点があるんです。この使徒の働きの書ではペテロ、ポーロ、それからですねイエス様から使わされた人々のことが書かれているんですけども、この人たちの良い面ばかり書かれているのではないということをですね、まず注意していきましょう。イエス・キリストから選ばれた人であっても間違いいたします。それが書かれている。人の間でもって意見の食い違い、喧嘩も起こっていました。それも書いてある。同じ人同士でもってイエス・キリストに使われている人たち同士でもってお互いに誤解をしていることがある。それも書いてます。伝道活動の半ばで若いうちに死んだ人もいる。イエス様のために働いて全ての人が毎日楽しく豊かな伝道活動をしていたのではないんです。主イエスのために働いているときに、いつもサタンに勝利しているわけではありません。牢屋に入れられたり、石を投げつけられたり、鞭で打たれたりもしています。つまり伝道活動に伴う苦しみについても書いてあります。しかも面白いのがですね、この使徒の働きの書では主な登場人物はペテロとポールなんですけれども、ペテロとポールというのは非常に対照的な2人なんです。まあ、別に黒板に書く必要ないと思うけど、ペテロはですね、でどういう人だったのか、パウロがどんな人だったのか、簡単にリストにしてみたらすぐ分かる。ペテロは誰、何だったのかというと、イエス・キリストから選ばれて証明されるまで、これ漁師です。 ことは何も知らない。あまり学問がありません。神学的に何の教育も受けていない。もちろんイスラエルの連中ってのは全部がですね、旧約聖書に通じています。だからある程度もちろん知識は持ってる。だけれどもそれ以外には何にもこれっていう学問的な訓練を受けていない。だけども証明を受けてからイエス・キリストと3年半一緒だったわけです。だけども特別な教えを受けたわけじゃない。他の弟子たちと一緒にイエス・キリストから学んだ人でした。だからどういう方したらいいのか知らないけど、非常に平凡な、あまり学問のない、まあ短期なんです、どっちかというと人でした。じゃあポーロはどうなのか。この出発点では、聖書に書かれている出発点では、教会を荒らしました。キリスト教を信じているので、イエス・キリストを救い主と受け入れている人をみんな迫害した。だけれども学問的にはどうなのか。これガマリエルですね。ガマリエルってこれはすごい神学の学者なんですけども、このガマリエルのもとで勉強した。まあ今で言ったらこの頃東大の学校が起こっちゃったんですけども、僕は東大のなんとかいう教授の下で勉強した人だと同じなわけです。エリート中のエリートでした。これがだから非常に対照的なんです。この2人がですね、この使徒の働きにするメインに書かれている。もっともですね、もっとたくさんの人の名前も後ほど引用したいと思います。使徒の働きの書というのは誰がどうしたという事実の記録だけが書かれているものなんです。だもんですから歴史的に見ると非常に面白い。何かと言ったらですね、誰かがどこの町にいてどういうふうにて伝道活動した、どういう反応を受けたという時にですね、じゃあ歴史的に見たらば、あるいは政治的に見たらば、それはどういう意味を持つのかなんてこう探っていくのは非常に面白い。宗教的にどんな状態だったからこんなふうな反応をした、政治的にこういう状態だったからこういう動きを取ったなんてなものをですね、考えに入れながらこの出来事を見るというのは大変面白いもんなんですけれども、他の書と比べてみますと、例えばローマ人の手紙から始まってですね、ユダの書までというようなものと比べてみると、教義というのか教えというのかいうものあまり書かれていないんです。まあ、全然ないというんじゃないんです。見つけようともあるんです。見つければあるんだけれども、他のところで書かれているように、他の手紙のところで書かれているみたいに、読んだらこのことを教えているんだとバッと分かるような意味で書いてないだもんですから、使徒の働きの書に書かれているものだけを基盤にしてキリスト教というものを論議しようといたしますと、大変に危険だと言わざるを得ないわけです。昔の人はこういうことをした、だから我々も同じようにして非常に危険なんです。じゃあどういう目的でこの使徒の働きの書を今から勉強しようとしているのかという質問になるんですけれども、この教会で私がこの講座の話題として使徒の働きの書を取り上げたい目的はですね、この使徒の働きの書ではその出発点において霊的に赤ん坊で感覚に動かされていた人たちがいろいろとこの力ある技を起こしているんです。例えば1日に3000人5000人という数の人がイエス・キリストのお救い主と受け入れて生まれ変わりするの動きまで取っちゃってる。いろいろと大きな技が奇跡が起こっています。それがどうして起こるところまで来たのか、であんな霊的な赤ん坊がどうしてあんなところまで急に成長することができるんだったのかっていうのを見つけたわけです。どんな奇跡が起こったのか、簡単に言うとですね、生まれてから40年間一歩も歩いたことのない男がわずかな祈りでもって立ち上がって歩いたり踊ったり跳ねたりしてる、死人を生き返らしてる、表の道路を歩くときに影がかかったらば砕けても病人が癒されたりしてる、こういうことがどういう理由で起こるのか、その原因となるもの、出発点となるものを探してみたいんですよ。でできることならこの学びを通して私たちがどうやったらば人の働きの書に書かれているのことを行うことができるのかというところまで持ってってみたい。実はですね、この人の働きの書に書かれているもので現代の私たちはできないことがあります。後ほどはっきりと勉強したいけれども絶対にできないことがある。 現代の私たちの起こらない働きがあるんです。けれどもどういうものを出発点って、あの人たちはこの書に書かれているようなことを現実することができたのかということを調べるのは大切なことだろうと思うんです。だけどさっき言ったみたいに、ここから教業だから特別の教えを引っ張り出しちゃいけないんですよ。これだけでもって聖書の方が議論したり、キリスト教を議論しちゃいけないんです。人の働きの書で教えているものは、つまりイエス・キリストが十字架の死から蘇って神の右の座について、イエス・キリストの代理として、キリストの体としてこの地上で活動を任されているクリスチャンがどういうことをすれば初代教会の30年35年の働きと同じような働きをすることができるのか、まず結論から先に申し上げておきましょう。どういうことが出発点となって、どういうことが原因で初代教会のこの30年35年の働きをすることができたのか、3つのものが必要なんです。その1つ目は御言葉です。神の言葉、主の言葉とも呼ばれている、ギリシャ語でロゴスと呼ばれているものです。この契約の書に書かれているものです。ちなみにですね、このロゴスという言葉から使徒の働きの書、この新改訳だけ言ってるんですけども、使徒の働きの書ではですね、ロゴスという言葉が、ロゴスという言葉がですね36回出ております。皆さん調べていきましょう。その言葉で訳されていないものはですね、ここに出ておりません。神の言葉、死の言葉、御言葉、これ全部言葉ですから、ロゴスというのはこれ36回。そうするとロゴスというのがあると、今度は対象としてですね、レーマというのはあるかということになります。レーマというのが実際に使われているのは、原本でレーマという言葉で、しかもここで言葉で訳されているのはですね、使徒の働き書11章の16節でもってこういうふうに書かれているだけなんです。私はその時、主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられる。これは使徒の働きの書初めて言ってるんですけど、と言われた御言葉を思い起こした。ここがレーマなんです。実はこれ1回だけしか使われていません。あとは全部御言葉、言葉、主の言葉、神の言葉で全部ロゴスです。この聖書に書かれた言葉という意味です。だからそういう観点から見ていただければいい。これが一つ目です。だから御言葉、言葉という神の言葉というのが基盤の一つです。二つ目の基盤なのは、これはイエスの名です。皆とも書いてある。イエスの名というのが二つ目です。これ皆とも書いてあるからですね、女とも書いてあるから、それもどうぞ間違わないで調べていきましょう。全部これ26回になります。感情したかいたしました。これ確かです。もしも私が感情どっかで抜かしていなければですね。3つ目に大切なものは聖霊なんです。御霊とも書かれていたらですね、これも感情に言ってます。さあ、この聖霊、御霊と書いてあるものを全部調べますと、つまり聖霊じゃない、聖霊に導かれる生活なんです。聖霊に導かれる生活をすると、この3つが非常に大切な話になるんですけど、じゃあ聖霊という言葉、御霊という言葉で全部で何回この新約聖書、使徒の働きの書に引用されているか、まあ、50回以上と言ってみましょう。たまには皆さんに少し働いてもらわないといけないからですね、うちに帰って感情していきましょう。聖霊、御霊というのは全部その使徒の働きの書の一章の一節から最後まで、じゃあ何回使うか、26章かなんかあると思うので全部感情していただきます。何回か大雑把に50回あると言ってきます。50回ちょっとぐらいある。だから数を知らせていただければですね、まともに感情したのか、それともどっかで抜けてるのか分かってくるんだ。まあ、これぐらい前置きにしてですね、人の働き書を読んでいってみましょう。1章の 一節から読んでみたいと思います。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。さあ、これがですね、人の働きの、いや、ルカの福音書全部のこと言ってるんですよ、前の書というの。でテオピロよ、これが一体誰なのかですね、一生懸命調べたんですけど、どうも実際に実在している人なのか、それとも架空の人なのか、はっきりしないんです。ひょっとすると適当な名前を言ってるのか、だけどもこのルカの書ではですね、なんとか閣下なんてのが書いてるからですね、結構その点でなんかこう実際に地位を持ったやつじゃないかと思うんだけども、尊敬するテオピロ、失礼しました、尊敬するテオピロ殿というのがルカの書一章の3節でした。だから本当にそれがどうなのか分かんないんですけども、このテオピロというのに書いたんだというふうな格好でもってですね、広げてやる。もう聖書 の残りも全部そうなんです。例えばコロサイの町にいるクリスチャンたちに言っている時に、今の我々に必要としてるものだ。ローマにいるクリスチャン生徒たちにって言ってるけど、今の我々に同じ必要になるから、このテオピロというのに書いたと言ったって、我々が学ばなきゃいけない時に当然あるということになるわけです。でここでも言ってるんですけど、ルカの福音書ではイエス・キリスト自身がどういう活動をしたのかということが書かれています。じゃあ使徒の働きの書ではイエス・キリストの身代わりとして聖霊を送って、イエス・キリスト自身が身代わりとして聖霊を送って、その聖霊がどういう活動をしたのかということが書かれているんです。だからこれ使徒の働きの書と書いてるけれども、ひょっとしたらこれは聖霊の働きの書と読んでも間違えてないんだろうという人もいるぐらいですね、聖霊の動きというものは全部書かれているんです。読んできますよ、一章の一節から今一度読んでですね、もうちょっと 中身まで言ってみましょう。そしたらもっとはっきり分かります。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日までのことに及びました。イエスは苦しみを受けての40日の間、彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼と一緒にいるとき、イエスは彼にこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんなときとかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが 見ている間に挙げられ、雲に包まれて 見えなくなられた。イエスが登って行かれたとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方は離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのはあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。まずですね、この8節って言ってみましょう。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。どこで伝道するのかという地域がですね、イエス様によってこれ示された。さあ質問はですね、じゃあ本当にこういう地方で伝道が行われたか。いや、行われたって言っちゃいけないんですよ。行われた行われてないってじゃない、証明しなきゃいけないんです。どうやって証明したらいいのか。まず最初、エルサレムって書いてあるでしょ。エルサレムで伝道するんだっていう、証し人になるんだっていう。その次なんですね、ユダヤとサマリアです。これが一つの場所に書いてある。それから三つ目にですね、今度は地の果てというのに書いてある。さあ、この三つの地域で本当にイエスの証し人として伝道がなされたか。 今日はですね、皆さんも家に帰ったらその使徒の働きの書を最初から終わりまで全部ですね、一度読んでみていただきたい。まあ例の過程でも読んでると思うけども、これ一度できたらですよ、まあ、1時間半ぐらいなんで読めるんじゃないかと思うけど、読み通していただきたい。それでその時ですよ、この連中がここに出ている登場人物がどこの町で何をしたのか、どういう順序で書かれているのか見てほしいんです。そうするとですね、この使徒の働きの書の1章から7章までがエルサレムでの出来事が書かれています。8章ではユダヤとサマリアでどういうことが起こったのか書いてある。9章から最後の28章までは地の果てというけれども、これがですね、シリア、フェニキア、小アジアというのをこれ地の果てというあの時読んだんだろうと思うんです、での出来事が書かれています。だからそうなってくると、イエス様が言った通り、エルサレムで伝道する、それからユダヤとサマリアで証し人になる、それから地の果てに、つまりシリア、フェニキア、小アジアでもってイエス様のことを伝道するんだと言っている通りの順序にも書かれているんです。さあここでですね、こういうことを言ってみましょう。最初から実は読んでって一節一節こう分析していくのもいいんだけども、これ全体と見るのもですね面白いから、こういうような動きを取ってみてるんです。この人たちが実際にこんなふうな動きを取って、どれだけの数の人がイエス・キリストを信じるようになったのか、どれだけの人が伝道されたと、そして生まれ変わりをしたと、この人の働きを一緒に書いてあるのか、ダーッと並べていきましょう。さあ、くっついてきてくださいよ。全部これ片っ端からどんどんどんどん読んできますから。一番最初、2章の38節からいってみましょう。どれだけの人数の人が生まれ変わりしたかという人数だけです、今。2章の38節から読んでみましょう。そこでペテロは彼に答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼に勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。いきなり3000人です。2つ目に行きましょう。同じ2章の43節から行きます。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証しとの奇跡が行われた。信者となった者たちはみんな一緒にいて一切のものを共有にしていた。ほいて資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じてみんなに分配していた。ほいて毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、共に真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。これ何人なのか知らないけどもですね、毎日毎日教会が増えているということになります。これが2つ目です。3つ目にどういうことが起こったのか言ってみましょう。4章の1節から言ってみましょう。4章の1節から言います。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。おいて翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。じゃあこの5000人というのはですね、5000人生まれ変わりをしたという意味なのか、それとも教会員が5000人になったという意味なのか、どっちでもこれ取れる言葉です。だけどこれ5000人という数字が出てます。これ3つ目です。その次5章の12節からの出来事を読んでますと、こういうふうに書かれております。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になったソロモンの牢にいた。 他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか、主を信じる者、男も女もますます増えていった。これでどれぐらいの数になるのか分からないんです。だけども想像していきましょう。その次、6章の7節を見ていきましょう。6章7節。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。まだあるですよ。9章に行きますと、9章の31節では、9章というのはですよ、シリア、フェニキア、小アジアでのということなんですけど、こういうふうに書いてある。9章の31節を見ていきましょう。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。どれぐらい増えたのか書いてあります。11章の19節からのことを読みましょう。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまで進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。ほいと主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。その時12章の24節を見てみましょう。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。この16章までちょっと飛びたいんですけども、16章の4節といきましょう。さて彼らは町々を巡回して、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えた。こうして諸教会はその信仰が強められ、日ごとに人数を増していった。19章に飛びます。19章の13節から見てみましょう。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの皆を唱え、ポールの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。こういうことをしたのはユダヤ人の、いやユダヤの祭司長スキワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、ポールもよく知っているけれども、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また馬術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段は合計してみると銀貨5000枚になった。こうして主の言葉を驚くほど広がり、ますます力強くなっていった。ここまでですね、伝道活動の動きが広まったという。さあ、ここで面白いのはですね、まあ、これはポールとシラスのことになっちゃうんですけれども、イエス・キリストを救い主と認めていないユダヤ人たちは、こういう伝道活動、この時にはこれはポールとシラスのことだけなんですが、一体どんなふうな名前で呼んでるのか。使徒の働きの17章ではですね、こういうことがですね起こっています。17章の1節から読んでみましょう。どんなふうにして呼ばれてるのか、こういうことなんです。彼らはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。ポールはいつもしているように街道に入って行って、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。 おいてキリストは苦しみを受け死者の中に蘇らなければならないことを説明し、また論争して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなんですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってポールと知らせに従った。また他に神を敬うギリシャ人も大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言った。なんと言ったら、世界中を騒がしてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンの家に迎え入れたんです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カイザルの正直に背く行いをしているのです。世界中を騒がせてきているものだという表現を使わなきゃいけないほどまでに、この伝道活動が広まっていきました。だからこれをですね、私たちが読んでみると、これまあ三十何年期間かけてるし、いろんな地域に広まってはいるんだけども、どれぐらいの速さでもってこの伝道活動が広まっていったのか、ある程度の推測ができるだろうと思うんです。これは別の話題に行ってみましょう。この使徒の働きの書というものはいろんな角度から読むことができるんですけども、いろんな点でこれは使徒にとっても、生まれ変わりをして信徒となった人たちにとってもですね、新しい経験の連続です。もう毎日のように新しい経験をしている。でどんなものがあるのか、まあ、一応ですね、簡単にリストだけ申し上げてみましょう。リストだけしておきたいと思う。とてもじゃないけど、これ全部ですね並べようとしたらもっと時間かかる。後ほどもっとゆっくり勉強ができると思うんですけど、簡単にですね、なんこんな新しい経験というものはさせられているのか、しなきゃいけないのかと思うところまで新しい経験をしているというのをちょっとですね見といていただきたいと思うんです。一番最初、使徒の働きの書一章から言ってみましょう。こんな新しい経験をしております。一章の16節から、このペテロの演説からまず言ってみましょう。こういう経験しておりました。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。つまりイスカリオテのユダは死ななきゃいけなかったんだという。ユダは私たちの仲間として数えられており、その務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹股が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国交で開けるだもん、すなわち地の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは当てはれよ、荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれた別名ユタスというヨセフとマッティアとの二人を立てた。ほいでこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと祭司職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところに行くために脱落していきましたから。おいて二人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので、彼は11人の人たちに加えられた。まあ、この連中が正しいことをした、正しくないことをしたって、これ取り上げてるんじゃないんです。言いたいのはですね、使徒全部でもって、この使徒職にある人、使徒職を継ぐ人をくじで決めている。これ一番新しい経験なわけでしょ。使徒というものをですね、選ぶのに、この連中は120人の信徒たちから新しい人となる人を選ばしている。その次にですね、新しい人のことが起こりました。2章の14節から始まるところで、これ長いからちょっと引用できないんですけども、時間がなくなってしまいますが、引用できないと思うんですけど、2章の14節から、そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりこう言ったと言ってですよ。実はこれペテロだけじゃなくて、他の11人にこれを押されてってことが書いてある。そこでペテロは11人と共に立ってと書いてあるからですね、11の人たち全部が動いたわけなんですけども、ここでもって14節から始まって、 全部でですね40節まで、まあ、ペテロがというの人たちがイエス・キリストなしで群衆に向かって初めて説教しております。そして3000人が生まれ変わりしている。だからこの生まれ変わりしたというのはこれも初めての経験です。40節から言ってみましょう。2章の40節からいきます。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼に勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。この時点まではイエス様が生きていた時にはイエス様からですね使わされて動いた連中は誰一人ですねこの救いに導いてはいない。ユダヤ人たちだけでしたから。クエルトムのバプテスマはヨハネがやっていました。だけれどもこの時点になって初めてなんですけれども、人たちの働きでもってキリスト教を信じる人たちができてきたわけです。3章の1節から始まるところでこういう新しい経験をしております。1節から3章の1節から出ますよ。ペテロとヨハネは午後の3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って正した。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。こうやって歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。こうやってこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、その人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼のところにやってきた。何を言いたいのかと言ったらですね、もちろんイエス様がいなくなったからこれは仕方がないんだけども、人たちだけでもって初めて奇跡を起こしています。しかもその奇跡がですね、40年間歩いたことのない男に対して簡単な祈りです。金銀は私にはないけど私にあるものをあげる、ナザレのイエスキリストの名で歩け。それだけでもってですよ、この男は一人歩けるようになっているんです。大きな奇跡です。まあペテロとヨハネというのはこれイエス様と一緒にくっついていた三大人たちの一人です、二人ですから、まあ、イエス様がいろんな癒しをしているのか見てるんだろうと思う。でこういう癒しをしているのも見てるんだろうと思うんです。だからここまでできたのかもしれないんだけれども、イエス様なしでもってですね、いきなりガーンってやっていきなり最初からこうでかいことやっちゃった。まあこのおかげで牢に入れたり何だりもしてはいるんですけれども、これだけの大きなことがいきなりズポッとできたというのはですね、これ大したもんじゃないかと思うんです。それでですね、この4章の1節からいくとこれが初めての経験になります。こういうのもいたしました。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らを手にかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。まあこの連中の経験というのは初めて迫害にあったわけです。伝道に伴う迫害がありました。おそらくですね、手をかけて捕らえた、翌日まで留置することにしたと言ったらですね、これは別荘で済ましてくれるんじゃないだろうと思う。一晩3万円5万円するのはホテルでもってですね、お客さん待遇してくれるんじゃないと思うんです。だからまあこの連中にしてみれば、この最初にはですね、こんな風にやられるのかいねえと経験したんじゃないかと思う。もっと面白いことが起きてるんですよ。五章の一節から始まるところでもって、実はこれどういう呼び方をしていいのかわからないんですけども、なんと名前をつけたらいいのか私に全然わからないんだけども、こういう言い方していきましょう。この人たちに、特にですね、このペテロにが経験したことなんですが、生まれて初めて聖霊による力でもってサタンに動かされた人が死んでいるんです。二人も死んでいる。しかもペテロ自身死ねと言ったんじゃない。その出来事をまず読んでみましょう。5章の1節から読んでみたいと思います。 自分たちが持ってる辞書を売って、教会が必要としているもの、みんなが必要としているものをですね、供給するに動いた。そこでもって、ところがアニャニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。それでペテロはこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。ちょっとこれ説明する必要があると思います。辞書を売った金の半分を教会に出そうが、十分の一を出そうが構わないわけだ。これ信徒の勝手なわけなんですよ。じゃあなんでここでもってペテロが怒ったのかというと、金を隠しておきながらこれが全部ですと言って出したところに問題があるんです。隠してて隠してて半分だけ持ってきました。何も悪いことないんです。まあ余談のこと付け加えたら、十分の一献金もそうですよ。十分の一出しましたって二十分の一出してたら、これは神様に対して集めてることになる。金がありません、だからこれだけ出します。何が悪いか。ないから出せません。何が悪いか。これで問題が起きてるんですよ。神を欺いたんだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。おいてはそれを聞いた全ての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですが、私に言いなさい。彼女ははい、その値段ですと言った。かわいそうにこの妻、奥さんの方もですね、アナニアの方も、いやサッピラの方も、もうちょっと考えなかった。さっき言ったみたいで、別にこれ半分だけ持ってきました。何も悪いことない。何、その子の値段で売ったのか。そうなんです。だから全部持ってきました。なんで全部持ってきたとそれほどいいのか。教会の他の連中から、あの人たちは素晴らしい、持ち金全部を教会に持ってきた。全部を献金したと言われたいからなんですよ。半分持ってきた。あっちの人は半分だったね。こっちのやつ半分の1しか持ってこないね。あの二人、あの夫婦は全部持ってきた。素晴らしいと言われたくてこれやってるから。はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが特地に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ、息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに非常な恐れが生じた。まあ、これがですね、まあ、僕はやりたくない、絶対やりません。教会でこうやったらきつい。十分の一献金本当にやってなかったらどうなるか。立ったらそこで死んじゃったのだ、とんでもないことになる。怒るかもしれませんよ。6章に行きましょう。6章の1節から、これも初めてですね、面白いことで始めた。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。何を言ってるかというと、初めてですよ、この教会の中での仕事をですね、区分けをいたしました。人たちというのは祈りと御言葉の奉仕、つまり解き明かしに専念するんだという、礼拝の説教に専念するんだという。で、この人たちにはこの仕事、食卓に仕える人たち、教会員の必要を満たす仕事をさせるんだと言ってる。使い走りをしろというんじゃないんですよ。教会のから長老で羊というものです。要するに指導的な立場にいる人です。で、教会がいろんな必要なものが出てくる。例えばですね、病人の癒しというのが出てくる。経済的に苦しい人と一緒に祈ってあげなければいけない。こういうようなものを教会の長老、羊といったような人たちがやるんだというふうにこれ任命しているんです。考えてみてください。今の日本でもってこれやったらどうなるか。日本の教会の牧師がですね、私が第一にしなければいけないことは教会の世話することじゃありません。神の御言葉の解き明かしと それからそのために必要な啓示をもらうために祈りをすることですという宣言したらどうなるか、ちょっと想像してみてみましょう。教会員が必要とするものは癒しの祈りであると、相談事であると、悩み事であろうと、教会の中から御霊と知恵に満ちた人たちにやらせなさい。牧師はこういうことはいたしません。啓示をもらうための祈りと御言葉の解き明かしだけをいたします。だったらおそらく日本で言ったら大騒ぎになるじゃないかと。だけども初代教会の人たちは、牧師の役割を持っている人たちは、これほどまでに御言葉の解き明かしというのを重要視していたんですよ。それを通しちゃった。なんでそうなのか。実はですね、御言葉の解き明かしを真剣に聞いていたらば、癒しの祈りが必要なくなるんです。悩み事に関するカウンセリングの必要もないんです。答えが与えられるはずなんですよ。聖霊様がちゃんと導いてくれて答え出すんですから。そういう観点から見たらば、私たちはもっぱら祈りと御言葉の方針に励むことにします。今日からこれ宣言したら非常に面白いだろうと思う。まあだけどそれしないでやっぱりですね、うちに電話もつけておかなきゃいけないしと思うんですけども、まあ、その先行きましょう。7章の2節から始まるところでもって、このステパノという、これはその時のですね、この教会の長老の一人として選ばれたステパノです。だから6章の5節でこう書いてある。この提案は全員の承認するところで、彼らは信仰と聖霊というのを満ちた人ステパノと言って、教会の長老を選んだんだけれども、この子の長老が説教を始めた。ステパノがものすごいですね、6章の8節でも言ってます。ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。どうして印を行うことができるのか。神様の方ではですね、この長老の仕事に忠実だったら必ずその上に引き上げてくれるからです。もっと大きな仕事をさせるからです。別に牧師になる必要はないけども、もっと大きな仕事をさせてくれる。それでステパノがですね、一大演説をいたしました。それから7章の2節から53節まであるんですよ。だからですね、今で例えば牧師と信徒という使い方をするとしたら、これは信徒によって初めて説教をしていることになります。信徒が説教して大きな反応を得ている。もっともですね、その結果は、表面的に見える結果はですね、非常に残念な結果です。なぜかといったら、これ初めての殉教者が出てるからなんですよ。7章の54節でこう書いてあります。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって激しりした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。皆さん、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。普段イエス様って神の右の座に座ってるんでしょ。なんでわざわざ立ってるのか。それだけステパノに尊敬の意を表しているからなんですよ。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で撃ち殺した。証人たちは自分たちの着物をソウルという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエス、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。まあ、この時点で天使たちを呼んできてですよ。ステパノを攻撃しようとするとみんな叩き潰すことぐらいできたんですよ。なんでしなかったか。技になるけれども、なんでステパノはこの時にそれをしなかったのか。ひょっとして私ならやっちゃうかもしれない。天使たちに命令する。だってイエス様自身はですね、十人軍隊にもっと多くの天使たちを呼べるんだと言っている。共同相続人でしょ。1軍隊6000人ですよ。7万2000人の天使が呼べるんですよ。7万2000人の天使を呼んだら、1人の天使が18万6000人かなんかの敵をつけることができるんだから、世界中の人口全部が敵になったって平気なわけなんです。こいつらみんなやっつける。やっちゃったかもしれない。ステパノなんでですね、やらないか。しかもこの罪を彼らに負わせないでください。なんで言って自分は死んでるのか。どうしてかって言っても、答えはすでにその前にあるんですよ。55節であります。聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てこう言った。皆さん、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。なんでイエス様が立ってんのか。 ステパノに向けて、お前いい仕事をした、もういいから天に来い、私が迎えてあげる、お前の働きを私は歓迎する、賛美する、感謝する、とか立たなきゃいけないわけでしょ。それだけのこと言われたらステパノにこれからまたもうちょっと地球上に生かしてくれって言う必要があるから、こんな大歓迎を受けて天に呼ばれるのが喜んでいけること、だから彼の罪を忘れないくらい平気で言えるんですよ。初めての殉教者っぽいって言いました。10章に行きましょう。10章の44節見ていきましょう。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていた全ての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちのバプテズマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの皆によってバプテズマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。で、初めて異邦人が救われて聖霊の賜物が注がれました。異言が出ているというのを証明されています。これは全部でこれ10の今の動きになるの。もうちょっといきます。11章に行きますと、11章の22節から始まるところを読んでみると、こういうことが書かれている。11章の22節からできます。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバとアンテオケを派遣した。バルナバをアンテオケに派遣した。彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主に留まっているようにと励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはソウルを探してタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そしてまた1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。これはクリスチャンという意味なんです。キリスト者、クリスチャン、まあ、キリスト、まあ、というのをですね、ちょっとラテン語的な、あるいは英語的に言ったら、これはクライストという意味ですから、だからクリスチャンというのは、キリストと同じに見える人という意味なんですよ。あの人を見てればキリストが見えるという人になったという名前で呼ばれているんです。もう一つ言ってみましょう。12章の一節言います。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。ここで初めて使徒が殉教いたしました。前にはステパノという信徒だったものが殉教した。ここで使徒が初めて動いている。そしてですね、この13章の一節から、まあ、これだけでおそらくやめなきゃいけないと思うけども、13章の一節からこういう出来事があります。そこでアンテオケには、そこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオ、クレネ人ルキオ、国道ヘロデの父兄弟の名前にソウルなるという預言者や教師がいた。彼らは主を礼拝し断食していると、聖霊がバルナバとソウルを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、それから船でキプロスに渡った。サラミスに着くとユダヤ人の小街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。つまりここで初めて伝道者としての任命を受けた人たちが動き始めているんです。これから先も時間がないからですね、これだけでやめておいた方がいいと思うんですけど、まだあと2つ2つあります。初めてという体験がある。こういう体験を通してだんだんこの連中は成長していっているということもですね、覚えておいていただければと願うんです。残りはまた来週続けていきましょう。です。目的としているのは、この連中の動きから我々が何か学び取ることができないか、何か使えるものはないかというものを調べたいわけなんです。お祈りいたします。天皇お父様、私たち一人一人この人の働きの書であるような体験というものを通して、あるいはこの人たちの経験から学ぶものを通して、 この教会でもって何か活動できる、活用することのできるものはないか。あの連中が霊的な赤ん坊だったレベルから急激に成長して、このような素晴らしい大きな動きをとっているというものに対して何か私たちが学べるものはないかどうか、これから勉強していこうと思います。どうぞこのようなところを通して私たち自身一つ一つをしっかりと心を開いて、目を開いて調べることができるものになるよ。これは使える、これは今の時代に合わない、区別もつけることができるものになるよ。そしてそれを実践して、実際にこの教会で成果をもたらすものとなるにどうしたらいいのか、あなたが導きを得ることができるよ。私たち一人が受けるものになるよ。これから先あなたの導きを得たいと願っております。そのための勉強したいと思います。どうぞさらなるこの深い啓示を与えてくださいますよう、イエス様の前でお願いいたします。今日から始まるこの使徒の働きの書というものに対してあなたが導きを与えてくださることを信じて感謝をいたします。感謝とこの祈りを今日の講座を取りにあたり、しだれ様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。